一之助のそこが知りたい。
サンデーリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいですが、
はい、
あ、気がつけばなんですね、あと1ヶ月でロンドンオリンピックでございますよ。
早いですね。
早いですね。ロンドン楽しいロンドンということですね、
はい、
7月の20、はい、一応言うだけ言ってみるっていうことで、
楽しくなさそうに言わないです。
そうですか、はい、7月27日から8月12日まで26競技302種目の戦いが行われるということでですね、うん、サンデーフリッカーズでもロンドンオリンピックレポーターお送りする予定です。
楽しみです。
知っても知らなかった、台本に書いてあるから読んだけどでですね、このロンドンオリンピック本が出版されました。一風変わっております。タイトルが自由すぎるオリンピック観戦術ということ で、
いいですね。
この本にはですね、うん、オリンピックを現地やスポーツバーでみんなでわーっと楽しむんじゃなくて、うん、自宅のテレビで楽しむための秘策が書いてあります、はい、この本を書いたのがスポーツ観戦ブログふもふもコラムを執筆している大人気ブロガーふもふも編集長さん、
はい、
ふもふも編集長コラム、これはすごいんですよ。1ヶ月に100万アクセス、
すごいですね、
うん、バラエティあふれるスポーツジャンルを独自の視点からレポートする大人気ブログ、
うん、
あのはっきり言ってあのどうしようもないような 100% ネタのブログなそういう文もあれば、
はい、
ね、思いっきり感動的な随筆まで、うんうん、大変面白いですねこのブログなんでございますが、はい、多くの人に影響力があるブログの書き手に贈られるアルファブロガーアワードも受賞しているというの
は、
このふもふも編集長が書き下ろしたロンドンオリンピック観戦術は一体どんなものなのか聞いてみましょう。ラジオ初登場、うん、ふもふも編集長に話を伺いたいと思います。編集長おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。編集長ちょっとあの元気ないですね。
そうですね、朝だからですか。
朝だからですかね。
すごく緊張してまして
大丈夫ですよ。
今手がちょっと震えてます、
ね、手ふもふもしてますか。手が
ふもふもされてる、
ふもふもしてますね。
緊張されてるということで、この本がですね自由すぎるオリンピック観戦術ということで、
うん、
本職はライターさんじゃないんですよね編集長ね。
全然もう普通の会社員で、サラリーマンしてます。
これ執筆大変だったんじゃないですか。
いやもう依頼を受けたのが2月ぐらいで、そこからまあ2ヶ月ぐらい執筆期間があったんですけれども、まあ、ちょっと短いんじゃないのかなっていうのをすごく疑問に思いながらやってまして
自分でもできんのか俺っていうことで、
これ本って1年ぐらいかけてみんな書いてるんじゃないのかなと思いながら、一生懸命書きました。
一番気を使ったところどこですか。
やっぱりちょっとあの、まあ、僕自身がすごく変わったというか、あのネタっぽいこともいっぱい書くので、やっぱオリンピックとかいう名前がついちゃうと、店に並んだ時にあのなんでしょう、あのベースボールマガジン社とかの本と横に並んで間違われて買った時に、ものすごく読んだ方がなんじゃこりゃと思うかもしれないので、できるだけその辺の変なものですよっていうのを出していくように、あのもう想定ですとかタイトルから含めて気をつけてあのやっていくようにしました。
そうですね、あの想定も自由すぎる感じですもんね。
そうですね、
脱力系のね、
ふも
ふも、これ見どころをちょっとね伺っていきたいと思うんですが、ロンドンオリンピックですね、はい、まず一つ目、あの解説者が応援者に変わる瞬間を見逃すなとこうふもふもさんは提唱されておりますが、はい、これはどういうことですか。はい、
基本的に僕は家で、まあ、アパートの隅っこで膝を抱えながら寂しくテレビを見てるんですけども
寂しいですね。いいですね、まあ、自由です、
まあ、そういう時にせっかくオリンピックなんで、もう今更ここでなんかこうここのミスがあったとか、こうしたらもっとうまくいったのにとか言ってもしょうがないかなと、そうなるともう僕が一人で見てる時にテレビの解説の方と実況の方と一緒に3人でわーっと盛り上がれるようなところが一番楽しいかなと思いまして、
なるほど、
一緒に盛り上がってくれるような解説の方を見つけて騒ぎたいと、という感じにご覧いただくと一人で見てても寂しくないですよというのをおすすめしています
。基本寂しさを紛らわすためのこの解説書ですね、これはね。
一人でも楽しめるという前向きなね、
もう一人で楽しむ方に おすすめしたいですね。
誰がいますかね、そんな大変な元気づけられる解説者は。
やっぱり今回だと松岡修造じゃないでしょうか。
修造ですか。
修造ですね。
松岡さん熱いですからね。
やつ熱いですね。
ちょっとテレビのボリュームを絞って、修造の場合だと、僕あの冬におすすめしてるんですけども、あの冬のオリンピックだと適度に寒そうなのでちょうど打ち消し合っていいかなと思ってるんですが、なるほど、
中和されるわけですね、修造が。
夏は若干暑いかもしれないので、エアコン強めで見ていただくといいんじゃないでしょうか。
なるほど、誰の時がいいですかね。あ、過去ありました修造のそんな場合は。
どこに行っても大体あるんですけれども、有名なのだと 伊達公子さんが、うん、ステフィグラフさんとやった時に、はい、一発ぶち込んでやろうと思ったっていう
伊達さんがね思うぐらい、
うん、スタンドで
日の丸
振り回してた時ですね、ありましたね。
今回だと錦織圭さんが、うん、
はい、錦織、はい、
はい、出るはずなので、
圭が見られるかと、
当然そこで男子テニスの先駆者として、修造が絶対応援に来るだろうと、
先輩面して、
そこもちょっとぐっと盛り上がって、解説席がうるさいっていう話題になるような、なんか日本の放送局だと思うんだけど、あそこうるさいよみたいなのが、YouTube でイギリス経由でこっちに届くっていうのを見たいですね。
ああ、いいですね。
外国から、
クレイジー映像みたいな感じで、いいですね。続きましてですね、おすすめポイント、
はい、
増田明美さんの資料読みに注目、これはどういうことですか。
知らない選手結構多いじゃないですか。
あ、います、います、
うん、
日本の選手も全部知ってるわけではないですし、外国の選手となるともうほとんど知らないっていうのが多いので、そういう時にこうどんな人生を歩んできたのかとか、何をしてきたとか、そういうバックボーンとかもどんどん紹介してほしいなと思ってるんですね。もう試合のことばっかりじゃなくて、で増田さん今回中継ご担当されるといいなと思ってるんですが、非常に細かく選手のもう家族構成とかまで教えてくれるので
いらないだろうみたいな、
ここでっていうね、
あれこの人の旦那の名前とか聞いても今しょうがないんじゃないみたいなのを思いながらこう見られるので見てみたいなと、
いいですね、
突っ込みながら。
でもそういう親切心からですもんね、増田さん的にはね、多分
そうです
ね、もっとこの選手を知ってほしいということでしょうか、
ね、知ってほしいんですね、
家族の愛が見られるみたいなね、
まあいわゆるおせっかいみたいなところがありますそういうことですかね。
やってますかね、言葉選び、
わかりませんけど続いて、なでしこジャパンの推し面を決めようという、
はい、
これはどういうことで、
なでしこジャパン頑張れっていうような、はい、そういう応援の仕方はされてると思うんですけれども、AKB48 さんとかでも、なんかこう AKB48 全体が好きですっていう話ではなくて、当選挙で大島優子さんが好きですとか、渡辺麻衣さんが好きですみたいな形で、こうファンの方もこの人が好きっていうのをはっきりしているの で、
そうです、ね、
何々派みたいなのが生まれて、もうよりのめり込んでいけるのかなと思っているんですが、やっぱりなでしこジャパンももう国民的アイドルとして
アイドルですね、
俺はこの子が好きなんだみたいなのは皆さんあってもいいのかなと、その方が楽しく。
ふもふもさんの推し面は誰ですか、ちなみに。
まずやっぱりこう宮間彩さん、もう世界ナンバーワンの正確なキックを誇る選手として、であとちょっとぽっちゃりとした風貌みたいなのを僕は頬ずりしたいなとか思いながらちょっと見てますね
膝を抱えながら頬ずりしたいなって思ってるんですか、
柔らかそうだなとか、
いいですね、大事ですよねそういうね
柔らかもの好き、そうよ
、下半身から入る愛情もありますから、なんかこう、ピュッとくるようなね、そういうの、
どういうことですか、
いいんです、いいんです、はい、あとは誰かいますか、
あとこれ、結構試合に出てるんですけれども、はい、皆さん、あんまり印象残ってないかなというので、田中明日菜選手、非常に気づいていただきたいと思って推してるんですが、
出てんだから、気づけよ、みんなってことですか。
そうですね、もうワールドカップもそうでしたし、この間あったロンドンオリンピックの予選も、ほとんどの試合に出て大事なところで点も取ってるんですけれども、あまりちょっと名前とかその辺まだ周知されてないのかなっていうのが、で昨日ちょっとこのお話するかもしれないということで見てたんですが、鮫島彩さんって、
いますいます、
有名な子、ちょっと走り方が特徴的な
女の子だからいいんですけど、女の子走りの人ですよね、
その方はツイッターをやってて、昨日見たら45,638フォロワー、
鮫島さんは、
いらっしゃって、
4万以上、
うん、4万以上です、あ、これすごいねって、で、それと会話をされてた田中明日菜さんは、特に隠れてるわけじゃないんですが、1231フォロワーと、やっぱこう勢力的にはこう40分の1ぐらいの感じになっていて、
どういうことなんですかね、それは。
なんかこうよくサッカーとかだと消える動きみたいなのを言うんですが、多分こう常に消える動きをしてるんじゃないのかなと。
ああ、ね、わざとだからそういうこと
なんですか、ね、視界から外れてピュッと出ていくみたいな、
なるほど、でも狙われないっていうね、敵に
から見
ると、
だから出てるかどうかもわからないみたいな、
そこでもわ
からない、
視聴者からすれば、
ね、自分だけのアイドルにしたいなら今がチャンスって書いてありますね、本にね。
これでもわっといっぱい知られたりするとちょっとそれはそれで寂しくなっちゃったりするんじゃないですか、ふもふもさん。
ああ、そうですね、 なんかこう自分の手の中から離れていったような感じで、うん、ただそれをこう見送って大きく羽ばたいていくのをこう手を振りながら見送るのもいいかなと思います。
完全にアイドルとして
アイドルですよ、推し面というか。
そうですね、応援
面白いですね。ふもふもさん、これオリンピックの最中は生活サイクルどんな感じですか？
そうですね、
競技が、まあ、夜10時ぐらいから始まって、うん、夜中の3時4時ぐらいまで続くので、うん、そこまで見てから寝まして、うん、まあ、ちょっと遅刻というか、まあ、連日の体調不良みたいな
体調不良日々体調不良で
体調不良でちょっとこっちだいぶ長いけれど本当に大丈夫かみたいな、会社から病院を紹介されるような感じの生活サイクルになるんじゃないかなと思います。
間にこう法事を入れたりなんかしながらね、そういうのもいいかもしれません。
親戚を探しておかないと、
普段会社員としてね、
そうですよ
いらっしゃるということです、
これふもふも編集長が書かれた自由すぎるオリンピック観戦術はパル出版から絶賛発売中です。本当に面白いんでね、皆さん見てください、はい、この本を読みながらロンドンオリンピックについて備えていただければなと思います。本日は大人気ブロガーふもふも編集長さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。